戦争反対、再開発、道路整備は撤回を。質問者は、洞口智子、革新。岸田政権の防衛予算2倍化について、区長の見解は？
防衛費については、国会の予算審議において、十分議論がなされるべきと考えています。
前区長の阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりや都市計画道路の整備等の再開発計画を区長はどう考えていますか？
大規模な公共施設の整備等に伴う事業は、地域の人々の暮らしを大きく変えるものであるため、計画の段階から地域の人々が多くの情報に触れ、住民同士が様々な意見に耳を傾けながら対話を重ねる住民主体の取り組みが必要と考えています。
都市計画道路について、区長は議会答弁で事業の必要性を述べていますが、住民の多くが反対の場合でも計画を進めていくのですか？
すでに事業認可を取得している都市計画道路については、住民との合意形成を図りつつ事業を進めていきます。また、事業認可を取得していない事業については、防災機能の強化や環境負荷の軽減を図る観点などから効果を検証し、その結果を踏まえて必要性を検討していきます。
引きこもり、安全対策、児童虐待、ヤングケアラーについて。質問者は今井博史、自杉。総合経済対策の妊娠・出産に向けた伴走型支援、経済的支援実施について状況を確認します。
妊娠期からの切れ目のない伴走型支援の充実に努めてきました。都や他区の状況を踏まえ、適切な対応ができるよう尽力します。
通園バスの置き去り対策について、国の義務化の前に先行して実施すべきと考えますが、区の取り組みをお聞きします。
子ども・バス送迎・安全徹底プランに、所在確認等の義務付けについて、関係府省令を交付すると示されています。交付内容を確認し、通園バスを利用する区内私立幼稚園を支援します。
23区でも調査が進んでいる引きこもりの実態調査に向けた当区の見解をお聞きします。
様々な取り組みから実態を知ることは重要であり、暮らしのサポートステーションの相談例等も参考に実態把握に努めています。
児童虐待対策としてヤングケアラーの実態調査を早期に実施し、支援拡充を求めますが、
実態調査を行い、その結果を必要な支援につなげ、ヤングケアラーが地域で孤立することのないようしっかり取り組みます。
緊迫する国際情勢下、区の安全保障全般を区長に問う。質問者は佐々木千夏、勝利。武蔵野市長が再提出する意向の外国人住民投票条例案は、外国人が合法的に地方自治体を乗っ取ることも可能にする大変危険な条例案です。区長も区民であれば国籍の差別なく投票権のある住民投票条例を制定と明言。外国人の意見を聞くのであれば公聴会を開くべきです。なぜそれより先に条例を制定しようとするのですか？
住民投票制度については、そのあり方について、他自治体の動向も踏まえ、一定の時間をかけて検討することとしています。その過程において、 様々な手法で区民の意見を幅広く伺っていく考えです。
北朝鮮からの核攻撃だけでなく、中国共産党の指令により国内在住の中国人が人民解放軍兵士となり、区内施設や区民に危害を加える危険性が現実味を帯びてきています。区独自で核シェルター配備を検討すべきです。
他国からの攻撃に備える核シェルターの配備は、国防政策として国が一元的に判断することであり、現時点では一自治体が独自に対応することには馴染まないと考えています。
緑豊かな環境を子どもたちへ継承するための具体策を問う。質問者は山本明美、リツム。緑を育み、自然と人の営みが共存できる街づくりや、緑肥率の目標は量的目標だけでなく、豊かさの質の観点の取り組みが重要です。計画的緑化で都市価値向上を。
大規模公園等と河川や幹線道路沿い、さらに屋敷林や農地、学校の緑を生垣や庭先の緑でつなぐ取り組み充実で、目に入る緑の豊かさが都市価値向上の実現につながるよう目指します。
公園にはコミュニティ醸成の場の機能もあります。周辺住民の意見聴取にとどまらず、ドッグランやスケートボード場など新しい利用の要望も吸い上げ実現を。
公園の規模や立地といった条件を満たす必要があり、そのような公園整備の際はニーズを区民との話し合いの場で共有する等、指摘の点を含め検討します。
カーボンニュートラル実現へのグリーンインフラの取り組みを地球温暖化対策実行計画に盛り込み、有効策として取り組むべきです。
新環境基本計画では、自然環境が持つ多面的な機能を生かしたグリーンインフラの取り組みを進めることとし、地球温暖化対策実行計画でも有効な取り組みとして記載し、推進していくことを検討します。
フェーズフリーの考えを防災に。質問者は中村康弘、公明。フェーズフリー防災とは、平常時、非常時の局面の境目をなくし、日常を使うものがいざという時にも活用できるようにしておくという考え方です。防災意識の向上に意義ある考えと思いますが、区の考えは。
日常の中で防災に取り組み、防災意識を高めるためにも意義のあることと考えます。
区立学校での防災教育の実施状況や考え等を確認します。
危険を予測し、対応する行動を身につけ、災害時の思考力、判断力を育むよう実施しています。
り災証明書発行の迅速化へ、デジタル技術等の活用も検討していただきたいと思いますが。
他自治体が民間企業と共同研究しているドローンや AI 等を活用した被災時の対応事例について、可能性を考えていきたいと思います。
デジタル化推進に伴い、災害時に ICT 環境が必要な場面が拡大します。情報システムの継続性、ICT、BCP と行政のデジタル化との連動についてはどうお考えですか？
業務継続が適切に図れるよう、区のデジタル化に合わせて運用マニュアル等の整備や、職員への教育・訓練を 実施します。
中央自動車道、高井戸インターチェンジ、オンランプ早期開設を求める。質問者は安西明、自民。区が行ったアンケート調査では、8割以上の区民から、高井戸インターチェンジに中央道方面への入り口の設置を求める回答が寄せられています。このアンケートは、どのような意図で、いつ行われたのですか？
将来の街づくりと交通に関する意見をいただき、杉並区街づくり基本方針や、杉並区地域公共交通計画を検討する上での基礎資料とするため、令和3年12月に実施しました。
高井戸インターチェンジ周辺の環境の変化により解決した内容と、現在解決が難しそうな課題とは。
富士見ヶ丘小学校が令和5年度に当該地から移転し、計画が示された当時に課題であった教育環境は改善されると考えています。一方で、インターチェンジの位置や構造等は、事業者が地域住民団体と結んだ協定に基づき、対話を継続し解決すべき課題と捉えています。
区内運輸事業者、労働者から高井戸インターチェンジの早期開設を求める声が寄せられています。今後のインターチェンジ整備に関する区の見解は？
地域住民の懸念に対して対策を示しながら対話を行い、多くの方々に理解を得て進めるよう事業者に働きかけていきます。
西荻の道路計画は見直しを。プラザ内に小学生利用の機能を。質問者は山田光平、共産。都市計画マスタープラン骨子案への549件の意見のうち、西荻の道路や再開発を懸念する声は130件弱でした。補助132号線の見直しを求める声は根強いです。区長の受け止めと意見の反映を。
寄せられた意見は、優れた見識と参考にすべき点が多いです。都市計画道路整備は、寄せられた声に真摯に向き合い、意見を踏まえ、骨子案修正版を公開しました。
西荻窪の駅前再開発を根も葉もないことのように言う議員がいますが、2019年前後に再開発を目指す団体が動いていた事実経過は、情報公開資料等からも明らかではないのですか？
事実経過は認識しています。その動きに住民は懸念の声を寄せています。今後の街づくりは、区民に開かれた議論をすべきです。
児童館のプラザ転用は、小学生のサードプレイス等の児童館機能を付加する検証をしてください。遊戯室等の小学生利用等を進めるべきです。
提案を参考に、サードプレイスの必要性等の検討を行っていきます。小学生以上の居場所の拡充を求める意見があります。プラザ内で、曜日や時間帯を精査し、小学生以上の居場所を検討しています。